キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
強い会社かどうかっていうのが4つの分析で分かるって聞いたんですけども、どういうことでしょうか？
そうですね、はい、企業の強みが分かるブリオ分析っていうのがあるんですね。その VRIO でブリオっていうんですけど、まあ、それぞれ頭文字を取ってるんですね。1つ目がバリューですね、価値があるかどうか。2つ目がレアリティ、希少性があるかどうか。3つ目がインミタビリティ、真似が難しいかどうか。4つ目がオーガニゼーション、組織的な取り組みがあるかどうかっていう、この4つをその客観的に見ることによって、自社が、うちの会社が強いかどうかっていうのが分かりますよっていうことになってくるわけですね。まあ単純に主観的にうちは強いんだぞ強いんだぞって言ってても、何がどう強いのかっていうのがね、分からないですし、お客さんからしてこの会社はいいな、良くないなっていうふうな客観的なその分析法で分かりますよと、お客さんもいいよなって、あんま良くないよなって思われてるかどうかっていうのが分かりますよみたいな感じになってくるわけですね。お客さんにとって価値があって、まあ、希少性があって、その真似されにくくて組織的な取り組みがあると、お客さんはいいなと思うわけですから、強い会社だなっていうふうに思うわけですよね。まあちょっとそれだけじゃちょっとよくわからないので、まあその例えばケーキ屋さんで例えると、一つ目のそのバリューですね、価値があるかどうかって、まあケーキの価値って、ね、一体何かっていうと、うまいかどうかだと思うわけで美味しいかどうかと。ただ微妙な味なのに、うちのね、ケーキは美味しいですよってこう自分が言ってでもあんまり意味がないわけですよね。お客さんからして美味しいかどうかっていうのを感じ取れるかどうかっていうことなんですよね。で、美味しいと思ってくれたら、あ、ここのお店は、ね、価値があるお店だなっていうふうになるわけですよ。で、2つ目 その、まあ、希少性があるかどうかっていうことになってくるんですけど、その他がいっぱいありますよと、たくさんある中のその一つになってしまうと、あなたのところで買わなくてもいいよねみたいな風になってくるわけですよね。まあレアかどうかなんですよね。その他大勢の一人とかになってくると選ばれにくくなってしまいますから、その希少性っていう部分でどうアピールしていくかってことなんですよね。例えば素材でアピールするのかとか、価格でアピールするとか、いろいろやり方はあると思うんですけど、その他大勢とは違いますよっていう希少性の部分があるかどうかなんですよね。まあそれとよく似たところで、その真似されるかどうか、真似が難しいかどうか、どれだけこう、あそこのお店美味しいんだよねって言ってても、はい、パクられます真似されるんですよいずれかは絶対にパクられて真似されてしまいますから、その真似されにくいものだったら、やっぱりね、参入障壁じゃないですけど、やっぱあそこはいいよなってずっと希少性がある状態が得られるんですけど、簡単にパクられてしまうと希少性がなくなってしまいますからね。だからそういう部分でその真似が難しいかどうかっていうのを、まあ見るところがありますよと。で、組織的な取り組みがあるかどうかっていう部分で、やっぱりね、お客さんは安心することができますよと、持続がありますよってことになりますからね。それは例えば、カリスマの、ね、パティシエのもと組織的な、ね、そのスタッフが動いてくれてるんですよと。だからその いつも均等した美味しい味が担保されてるんですとかなってくると、おーってなるわけよね、うん、そのパティシエの気分によって今日は美味しかったまずかったってなってくると、おいおいおいおいと味にムラがあるぞあそこはみたいになってくると、やっぱどうなんかなみたいになってくるのかなというふうに思うわけですよね、うん、でそういう部分で考えた時に、例えばよく言われるのが、やっぱ一番最初に先発企業っていう形で入っていくと、やっぱバリューがあるし価値があるし、もちろんその周りがやってないから希少性もあるしみたいな、で、まあ、パクられるパクられないっていうのもあるんですけど、最初はなかなかパクられないっていう部分があるから、そこで優位性があるんじゃないのかというふうになるとは思うんですけど、だけど、まあ、要注意な部分がありますよと、さっき言ってたそのブリオ分析で4つの分析で考えていった時に、後発企業がそのパクってきて、もっといいやつをパクろうと、もっと効率よくパクろうってなってきたら、その先発企業よりもいい商品を持って参入してきたりとか、いいサービスで参入してきたりするわけですよね。例えば価格をもっと安く参入してきたとかね、そういうのがあるわけですから、その先発企業、もし自分が先発企業の場合だったら、後々来る後発企業って絶対来ますからね。その後発企業にパクられないためにはどうしたらいいのかと、真似されないためには、追随されないためにはどうしたらいいのかっていうのを考えなきゃダメですよと。で、後発企業だったら先発企業の成功例とかその失敗例とかが分かるわけですから、おし、じゃああれでうまくいってるんだったら次うちらはこれでいくぞみたいな、コカ・コーラで言ったらそのペプシーみたいなね若者に特化していったみたいな感じでやっていくだとか、そのリボビタン D がその日本でね、その疲れたサラリーマン向けにかつ元気を与えるドリンクとしてヒットしたんだったら、次は若者のエナジーチャージとして売り出していったらうまくいくんじゃないのかって、レッドブルみたいなね、そういうふうな形でそのちょっとこう視点を変えてグッといくとうまくいくケースが結構ありますよってことになりますからね。そういうのを考えていった方がいいのかなと、まあ、ファーストペンギン、セカンドペンギンって言ったりもするんですよ。知ってました？ファーストペンギンって。
知らないです。
あのファーストペンギン、一番最初のペンギンってことだから、あのリスクを恐れずに天敵がいるかもしれない海の中に真っ先に飛び込んでいくみたいな真っ先に崖から飛び込むみたいな、でそれで餌を取りに行くんだっていうのがファーストペンギンっていうふうにあのよく言われるわけですよ。でファーストペンギンはその天敵でガブって得られるかもしれないけども、そので餌がもしあったらこうがっつり食っていけれるぞみたいな、まあ、ハイリスクハイリターンみたいなあの感じになってくるわけなんですよね。でもう一個逆としてセカンドペンギンっていうふうに言われていて、そのファーストペンギンが飛び込んだ後、おあのファースト大丈夫やなと天敵折れへんやなと、安心やなと、安全を確保してからじゃあ俺も行くみたいなセカンドペンギンみたいな感じがあるわけですね。じゃあ世の中のビジネスでファーストペンギン、セカンドペンギンでどっちの方が失敗する確率が高いのかっていうと、どっちだと思う？
ファーストペンギン。
そう、ファーストペンギンっていうふうに言われてるわけですよ、はい、一番最初の先発企業だから、あのね、あの先行優位性とか言ったりもよくするんですけど、そういうのはねあんまりよろしくないですよと。だって先発企業の 47% が失敗するっていうふうに言われてるわけね。で後発企業は後発企業の失敗率は 8% とか言っても言われているわけですから、そのそういう企業分析をしてやっていくと結構面白いかなと。でもそれってさ、大企業の話だよねみたいな感じになるわけですよ、うん、中小企業の僕らにとって、はい、その4つのブリオ分析とかしてなんか意味あんのかと。だってバリュー価値があるかどうかってほぼないしねないんですよ、うん、お客さんにとってそこの会社は価値があるのかどうか、ほとんど ね、あのお客さん知らないわけですから、中小企業なんて、うん、大企業は知ってるかもしれない、テレビで CM を売ってる企業は知ってるかもしれないけども、その辺の中小企業なんてほとんど知らないっていう方が多いと思いますしね。で希少性があるかって、中小企業に希少性なんてほぼないわけですよないんですよね、うん、でインミタビリティ、その真似、ね、が難しいかどうか、パクられるかどうかって、パクられるんですよだってそんな独自性ないわけですからね、中小企業が、うん、で組織的な取り組みができるかどうか、こんな小さい企業にそんな組織的な取り組みなんて求めるなみたいな話になってくるわけね。だから大企業だけの特権なのかっていうと、中小企業もそういうことを考えた方がいいですよと。だけどまあお粗末なことが多いかなと思うわけね、うん、でその中でじゃあどうやって勝っていくんですか、どうやってその小さい会社でもそういうふうにあのお客さんから見てその価値があるかどうか、希少性があるかどうか、真似が難しいかどうか、組織的な取り組みやってるかどうかっていうのを お客さんから見てですよ、市場マーケットだとかその評論家とかそのコンサルタントとかで、そんなどうでもいいですよ、どうでもよくて、お客さんから見てここの会社は強いなって、ここの会社でお願いしたいなって思わせるためにはどうしたらいいのかっていうことなんですよね。というふうに僕なんか太陽光発電を扱ってる時、あの大手量販店がぐわって入ってきた時、山田電機だとか入ってきた時に、山田電機とそのうちのね、例えばシガソーラーアミニティを比較した時に、どっちの方がブリオ分析してごらんなさいよと、もう圧倒的に向こうなわけですよ、山田電機なわけですよ。価値があるかどうかとかね、希少性があるかどうかとか、真似が難しいかとか、組織的な取り組みって、その価値があるかどうか、もうさ、あるように思えないしねみたいな希少性があるか、その辺でいっぱい売っとるしみたいなね、あのシャープの太陽光発電って みんな売っとるよみたいな、希少性あらへんなみたいな、で真似ね、あの難しいかどうか、もうみんな真似されまくっとる、パクられまくっとるよそんなもんみたいな感じなわけですよね。で組織的な取り組みがあるかどうかってないわけですよ、中小企業に対して言えば。大企業はあるでしょうけど、中小企業ないわけですよね。じゃあそんな中で僕はどうやって戦ってきたのか、どうやったら勝てるのか、小さい会社がブリを分析したときに、あ、ここの会社強いなっていうふうになるにはどうしたらいいのかっていうと、僕は一つしかないと思ってます。はい、キャラクターです、個性です、あの個人を売っていきましょう、タレント化していきましょう、はい、営業マンがタレント化していくか、あのことで大企業として勝てるのかなと、あ、ライバル会社の弱点って一体何かなと、大企業が相手だったら大企業の弱点って何かっていうと、看板、大企業の看板はでかくてみんないいなと思うかもしれないですけど、そこにいてる人たちの組織の人の顔は見えないわけですよね。だから中小企業の僕たちはその顔を出してどんどん行きましょうねと、お客さんと親密になっていきましょうねっていうふうになってくるわけですね。だって B2C でお客さんって何で判断するかって結構感情で左右される場合が多いわけですね。あの人気に入ったからあの人から買うんだとか、あの安値でね攻められたとしても、いやあの人は信頼できるからあの人で買うんだって、いくら安くてもあなたちょっと信用できませんよねとか、だってみたいな、あの例えば辻さんのところは地元でやってはるんやと、同じ滋賀県の彦根市でやってはるんやと、でもいくら安いからといって、例えば大阪のね見たことも聞いたこともない企業から買うのか、その地元で一生懸命頑張ってはる方から買うのかって、どっちがいいのかっていうと、高額商品になってくると大体地元で買う方が多いわけですよね。5万円10万円安いからといって、200万300万のものがですよ、例えば250万円と240万円って10万円の差があった、でもその10万円安い方は岡山から来てますよと、やちょっとやたら遠いなみたいななんかあったらね、電話してなんかちょっと おかしいんだけど見に来てくれるって、来てくれる気配全くないよねみたいな、滋賀県と岡山とものすごい離れてたりとかしてたらね、そうだったらじゃあその10万円で、あ、10万円安いからといって飛びつくよりかは地元で、あのアフターがしっかりしてるところの方が安心安全だよねって言って、そっちの方になるわけですよね。そのブリオ分析全部吹っ飛ばしますその個人をキャラクターとしてそのタレント化して前へ前へ出していくと、そのお客さんにとって、 あの人だからって言って、その全部吹っ飛ばして買ってくれるわけですよね。でもある意味バリューがついてるわけよね。あの例えば辻さんだったら、あの人結構物知りだしみたいな、何でも知ってるしみたいな、で物腰柔らかいし、柔らかい人だからとかで、価格とかもその含めて全部教えてくれたと、でも相場の金額いくらぐらいですよとかで、実際太陽光発電するんだったら丸々はした方がいいと思いますけど、ペケペケは別にしなくてもいいですよとか、あのぶっちゃけた本音を言ってくれるからね、それがやっぱり助かるんだよね、普通の営業マンってどうみたいな、あのもうで売りたいがばかりにいいことばっかりしか言わないでしょみたいな、でもあの人デメリットもちゃんと言ってくれるからなとか言って、個人を前に前に出して、お客さんから気に入られてくれると、そのもう価値がありますし、希少性もあるから、そのあなたしかいないみたいな風になってくるから、でしかも真似はできないからねみたいなで組織的な取り組みは唯一ほとんどないんですけども、いや僕に言ってくれたら全部僕やりますよと、そんなね、あのたらい回しにされることもないですから、僕に言ったらもう一発ですよと、だから僕の携帯電話教えるんで、何かあったらすぐ電話くださいと、僕48時間以内に必ず返信しますからねとか言って言うことによって、僕は全部ひっくり返してきましたので、そういうまあブリオ分析っていうのもまあいいんですけど、それを全部ひっくり返していけるっていうのは 個人のパワーで持っていくっていうのが一番そのやり方なんかなみたいなふうに思いますし、僕それで勝ちまくってきていましたからね。まあぜひぜひね、そういう形で企業分析では負けるかもしれないけども、個人のキャラクターを売ることでそれ全部ひっくり返して勝つことができますよみたいな感じになるので、まあまあブリオ分析今ちょっと全面的に否定しちゃったみたいな感じになっちゃうんですけど、まあそういう分析することによってうちの会社が強いのかどうなのかっていうのが分かるかなと。で、特に自分が先発企業になった場合、後発企業っていうのが後で追い上げてきますからね。そのいろんなところで価格で仕掛けてきたりだとか、そのサービスをねもっとさらに良くしたりとか、商品をさらにグレードアップしたやつでね、あの攻めてきたりとかっていう形で、先発企業は、はい、失敗する確率がね高いわけですからね。後発企業に抜かれる可能性がありますよと。で、今みんなしているサービスだとか商品っていうのは大体が後発企業がやっている企業、あの商品やサービスが多いということになりますからね、まあ、そういうのをね、まあ、知っておくだけでもまあちょっと面白いのかなというふうにも思いますからね、まあ、ぜひブリオ分析やってみてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。